寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて、今週もたっちゃんの登場です。おはようございます。
はい、おはようございます。最近すごい感じることがあってね。
はい。
最近あれ何とか予報士っていうの、
気象予報士
って、あ、それはそれでね、勉強しなさってんだからそれで結構なんだけど、
難しいテストでなかなか受からないんです。
あ、そう、その割には日本語おかしいやつがいるぞ。あれ、助詞と主語と助詞が全然一致してないことがしょっちゅうあるね。誰々にとか、どこどこにという方角を示す助詞であるにに対して、全く主語とそぐわないその述語がついてきちゃうでよ。それは助詞でつなぐじゃんね、日本の言葉って。英語には助詞はないからね。だからその、日本語と英語を対比して教えるときってね、曖昧み、ゆいはゆうってのは覚えさせじゃんね。あれ実は主語、主格として愛がつくんだよと。で、そこには助詞としては、鳩が、私は、私が、はがと。で、所有格して二つ目は、I, my, me の my、私の、のがつくと。で、最後に、me は目的格だから、目的表すから、をとかにがつくんだ。をに。だから、I を、私をって訳したらいけないって教えるわけで、その、文法的には。ところが最近ね、ほんとひどいぞ。助詞の乱れ。女子の乱れは心の乱れじゃねえな。ほんとひどい。そんなのはね、平気で放送媒体を伝わってメディアってやつで乗っかっちゃうわけじゃんね。ほんとそれに対してね、周りで聞いてる人が何人もいるんだろうから、今の女子はおかしいって言えよと思っちゃうんだよね。でもあれ言わないでしょ、そういうことにね、アナウンサーなのもね、やっぱり気を使うべきだと思うしね。仕事として、それを職業としてる以上は、そこにちょっときちっとしたものを持ってほしいなって思うんだよね。でね、太陽についての話をいっぱいしてきたじゃんね、先週先々週って。で、朝を制するものを、その人生を制すみたいなのがあってさ、要は朝おはようございますって気持ちよく起きて、朝きちっとその挨拶ができるような人、それってとってもすごいことで、朝を制するもの、人生を制す。制するって何かっていうと、自分の思った通りに、願った通りにいくことを制するって言うんですよ。制すとは、自分の思ったこと通り、あるいは願った通りにいくことを制すという。で、この、初日の出を拝む風習ってのは、これ日本特異で独特のもんだよね。一年間無病息災でした、ありがとうございましたという12月31日にお礼を言って、そしてあぐる日、今年また一年始まりますと、また、人類社会が幸せ平和でありますようにっていうようなことを拝むって、とても大切なことでね。まあ、太陽のおかげで俺たちは生きてるっていう、そういう、なんていうかな、日本人独特のものの考え方ってなんで、根強いものがあって、それはまだ生きてんじゃないかなって思うんだけどね。だって若い人だって行くもんね、初日の出。ね、ただ騒ぎに。だからそれを、そのちゃんと意味を持って言ってくれるといいなと思うんだけどね。今それこそなんかすごい難しい病気がいっぱい出てきたって言うんだけど、でも一般俺たちに死というものに直面するのはがんじゃんね。現時点じゃ。そのがんになってね、こんなに朝のお日さんが素晴らしいものがあって、動けなくなって初めて分かったっていう方結構いるんだよね。病院に入院なされていて、まあ最近では入院って言ったらもう末期のがんの方なんだろうけど、ベッドに横たわってる時に朝の光がそっと差してきた時にね、あ、なんてすがすがしいんだろうって思うって。それはね、朝日を浴びることによってセロトニンっていう神経が刺激されて体が目覚めるっていうことは、まあ、これは医学的な話だね。セロトニンという物質が、でこれは落ち着きを持ってその緩やかな気持ちになれるっていう物質らしいんだけどさ、大体ね、冬、これから冬だよね、朝日を拝むって難しいではさ、もう布団の中からさ抜け出ない、あったかいな、布団から抜け出るの嫌じゃんね。それをね、最後高森はドーンと布団を蹴散らして起きたって言うんだよね。最後の起き方ってのはすごいで、最後の朝起き法っつって布団を蹴り上げて起きたって言うんだから、花輪保喜一、群書類従書いた江戸時代の盲目の学者、花輪保喜一、その人は朝起きて般若心経をね、必ず毎日唱えた。目が見えないから、書けないから。 それから伊能忠敬、日本地図を作った伊能忠敬、その朝日の日の出を拝んでね、自分の命が尽きるまでこの世に残す仕事をと願ったって言うんだよね。これ伊能忠敬ってのもすげえな、地図を作ったって。それをあれも本当かね、こう一本が三尺っていうのは、まあ今でいう1メーターぐらいだって言うんで、それ一ついっぱい使ってどのぐらいあったって測ったって言うんだよ。すげえな、そんなことやるかな今の人って。今ちゃんとなもんに、足一歩でなんかズレが生じるなんて言っちゃうよね、ちゃんと測れとかって言うんだろ今。
でもアメリカでもフィートですよね。
あ、そうそうそうそう、あ、いいね、お、お、なかなか外国大学でだねそう、フットだな、フットだから要は足だから、その複数でフィートだから、そう、何フィートだもんな。あ、そうだよ、だからこう足重ねてくんだよね。
みんなきっと体で測ったんでしょうね、昔の方は。そのまだ
測るもないよね、測るもないから。そうだよね、あれフィートとさ、ポンドとキログラムとか、フィートとメートルとかの差ってあるじゃんね。あれ なんでそうなったのかな、なんか学んだけど忘れちゃったな。なんで日本はメートル法キログラムになって、
あ、最終的には世界統一の基準を作ろうというのに乗ったんですよね。乗
ったのか。どこなの、統一基準はできなかったんだ。だってアメリカのはまだフィートじゃん、
が横行してますけれど、まあ、両方使いますけどね、兵器として。
おー、そうか、
これもそうですよね、ひとひろって
手が、あ、あ、陣な、陣、うん、ひとひろ、あ、そうだね、
体を使うんですね、みんなね。
そうそうだよな、だって他にないもんな、ひとひろ、ふたひろって。あ、でもね、大体わかるじゃんね。まあいろんな基準があってね、いろんな生き方してて、いろんな国でいろんな人のその生き方っていうのは各々まちまち違うんだけど、まあ、どっちにしても生まれてどっかで人間ってのを滅する、まあ生あるもの必ず滅するわけなんだよね。そんなもん別に何々人であろうと関係ないじゃんね。でところがその主義主張のため、一神教で主義主張のために人を殺したり、自分の主義に合わないから、あ、人を、あ、何、打ちのめしちゃう、あ、そういうことはすべきでないなって日本人は思うんだよね、俺たちは。まあそれこそもうすぐ12月を迎え、今年1年も終わるというこの時期に、まあちょっと早いけどね、まあ数え年で言えばもう来年1月1日
一つの、
そう、数え年っていうのはね、要は数え年っていうのはその前年度に生まれた人はそこでもう1歳なんだからさ、生まれたら1歳なんだ、
お腹にいる時がすでに数え始めるんですね。
そうそうそう、だからその明くる年正月になれば2歳になっちゃうわけだからね、数え何歳なんだからさ、万何歳じゃないけど、でもそういう中でそのお誕生日としてよく生きてきたねっていうお祝いの言葉が、還暦、古希、喜寿、三寿、それから米寿、白寿、あ、卒寿があるか、で白寿だ、で百寿、そういう中で前に言ったけどね、四十期っていう、人間っていうのはね四つの区分にあると、学生期、学ぶ時期、それはいくつまでかって人によって違うだろう。それから家住期、家に住む時、要は家を大事にする、家を思うこと、臨終期って林に住む、要は活躍する時期 で最後は遊行期、遊んでいっちゃうんだよね、そういう流れの中で生きてるわけだから、ぜひみんなで、自分の体を大事にしながら少しでも感謝をして人のためになるようなことをやるという生き方をしたいですね。
朝の光を浴びると頭も冴えるのかもしれません、
うん、そうです、早起きは三文の徳、三文っていくらっていう話だよ。